皆さんは休みの日にねしたいこととかありますかっていうね、まあ、そんな話からね今日入るんですけども、私ないんですよ。次の休みになったらこんなことしたいな、あんなことしたいなっていうのが最近全くなくて、いや意外とね昔はあったんだよね。仕事忙しいとかさ、学校忙しいとかあるじゃん。そんな中、次の休みはねあれしたいな、これしたいなって、ウキウキしてるわけだよ休みをね。次の休みって。それないの今。全然。良くないなぁなんて思って。なんで、休みの日にしたいことがないのかなぁなんて思ったんだけど。やっぱね、私思ったんですよ。テレビを見なくなったのがいけないんじゃないかって思ったの。っていう話がね、今日ちょっと、一番最初に話したい話なんだけどさ。なんかね、やっぱ選んでるんだよね情報を。日々自分の好きな情報が入ってくるようになってるけど、そのあんまり興味ないこととかは遮断してるというかさ、結局ニュースサイトとかね見てもさ、気になった情報しか見ないし、2チャンネルのまとめとか見てもね、まとめサイト見ても結局自分の好きなねなんかトピックスしか見ないと。そうするとさ、なんかあれやってみたい、これやってみたいっていう情報がね入ってこないんだよねと思って、もっとランダムに全然興味のないこととかが自分の中に入ってきて、でそれでさあ、こんなことあるんだってね、そんなことできるんだとかさ、そういう情報が入ってきてくれるからこそ、次の休みじゃそれ挑戦してみようとかね、行ってみよう、やってみようって思うわけであってさ、それがどうしてもねこのネット社会でね、生きてるとさ、どうしてもなんかそういう情報が精査されちゃって、なんか自分好みの情報しか入ってこなくて、日々が面白くなくなっちゃってるなっていうのをちょっと感じまして。なんで私、ちょっとテレビをね、もっと見ようと思いまして。テレビってさ、やっぱ自分のね、興味のあることだけじゃなくてさ、全然興味ないことだけど、だけどテレビとしてで、ちゃんと番組として成り立つぐらいのバラエティ感を持って放送してるわけじゃない。大の大人がさ、しかもエリートかだよ、エリートの大の大人が、高年収のね彼らが頑張って、番組をね一本一本作ってるわけじゃない。そりゃさ、いい情報がいっぱいあるよねテレビだったらね。だからテレビを見ようと。テレビ見れば、ワイドショーだってなんだっていいよ。普通のニュース番組、ワイドショー、ね、バラエティ、なんでも情報番組だっていいんだけどさ。そうすると、あ、こんなことあるんだ。あんなことあるんだ。知らなかった。そういうのをさ、簡単に解説してくれながらね、興味を持たせてくれるわけじゃない。やってみたいなとかって思ったりとかさ。だから昔は俺さ、テレビっ子だったわけ。本当にテレビっ子よ。もうテレビずーっと見てんだから。テレビつけながら何かする、そんな人生だったけどさ、それがさ、いつの間にかさ、テレビ見なくなっちゃって、まあ原因はね、本当になんだろう、ワイドショーの変更報道というかね、あとニュース番組の変更報道とかひどい時あったじゃない。何年前だかわかんないけどさ、10年ぐらい経つのかね、そういう報道が一番ピークの時ってさ、あの辺からすごい嫌になっちゃって、テレビがで見なくなっちゃったんだよね。でアニメしか見なくなっちゃって、でそしたらさ、やっぱ情報取得のバランスがすごい崩れて、あんま面白くないんだよね。あれやろうこれやろうが全然出てこなくなってきちゃって、だからこれ良くないね。なのでこの冬休みっていうんですか、私ね今ね冬季休暇入りましたけどもね、冬季休暇中ちょっとテレビをね見ております。結構見てるね。今、ラジオ始める前とかも、ずっとテレビ見てたし、もともとテレビっ子だから多分見始めたら止まんないんだろうね。面白いなと思って。アメトークとかさ、全然見てなかったけど、ここ最近。見たらやっぱり面白いもんね。とかさ、思って。だからね、ちょっとテレビをもっと見て、いろんなね、番組見て、マツコデラックスさんの番組とかみんな見てるんでしょ？なんか、 月曜から夜更かしみたいな、知らないけど、見たことないからわかんないけどさ、とかさ、俺も結構見たことない番組多いよ。水曜どうでしょうとか見たことないよ俺。やばいよね。ちょっと過去のやつ遡って見た方がいいなって思うぐらいだし。だ本当に松子さん、有吉さん系の番組ほぼ見たことないし、最近もダウンタウンさんの番組も全然見てないもんね。昔ガキツカとか超見てたのにね。年末のさ、ガキツカあるじゃない、大晦日にやるさ、なんかガキツカの笑ってはいけない〇〇みたいなさ、よくわからんけども、あれもちゃんと見たことないもんね。昔あんだけ好きだったのにね、ガキとかね、そのダウンタウンさんとかね、番組あったらね、高校の頃とかめっちゃ見てたもんね。なのにね、いつの間にか見なくなってしまってね、悲しいなと。ゴッドタウンしか見てないっていうね、この状況。あとアニメね、あとはカンブリア宮殿とね、そういうちょっとビジネス系番組しか見なくなっちゃったから、もっと見ていこうと。そうすると多分人生が少し豊かになる気がする。なので、まあね、2019年もね、そろそろ終わってしまいますけどもね、2020年、もう2020年はもうテレビをね、いっぱい見ていこうと、もう人並みに見ていこう、人並み以上にテレビを見ていこうというね、そんなスタイルでね、ちょっと今年はやっていきたいと、今年というか来年はね、やっていきたいなと思っておりますんでね。まあそんなね、だからテレビの話が多くなるかもしれないね、来年は。でもそれもいいんじゃないかなって思うわけ。やっぱね、若者のテレビ離れは良くないね。若者って、若者は結構テレビ見てるんじゃないかな。そのネット民の中でもなんかちょっと、頭おかしいね、タイプの人間がテレビ見なくなっちゃってるところがあるからさ、良くないなと思って。なので、まあ、そんな気持ちのね、状態で私ね、まあ今日もね、やっていきたいと思いますんでね、何の話だってね、ところなんだけど。いやほんと、テレビ見なくなってね、なんか時間止まっちゃったなっていうのを、すごいね、今テレビ見始めて、感じたなと思って。だそれをね、ちょっと一発目、今年のね、年末最後のね、なんか、皆さんへの、その思い、メッセージとしてね、ちょっと伝えたいなと思ってね、そんなお話させていただきましたんで。まあ、そんな感じでね、今日もね、2時間、こっからね、やっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。いうわけでね、今日も始まったわけなんですけど、なんかおかしいなと思って。今 BGM をね、流したんですけど、右耳からしか聞こえないんだよね。いつもイヤホンしながらね、やってるんですけど、BGM ね、ちゃんと流れてるかとかチェックをね、するために、まあイヤホンつけていて、右耳しか聞こえないんだよね。なんだろう、左耳なんで聞こえないんでしょうか。全くわかりませんけどもね。ちょっと不安を抱えたままね、やっていきます。ね、終わり良ければ全てよしっていう言葉がありますけどね。終わりがあんま良くないぞみたいなね。ちょっと不安なね、感じを抱きつつもね、やっていくわけなんですが。今日はですね、ありますよ。まあ、正月ね、特に何もしてないと。ね、正月だと。いう中、まあ、何かしらはやってこないといけないなと思ってね、年末どうやって締めるのかというところでね、一つちょっととある場所に行ってまいりましたんでね、その話をねしていきたいなと思っております。またね、今日は何でしょう、やっぱり年末最後の放送でね、ラジオ放送中に、12月の31日になりますからね、本当のラストのラストということでね、なんか今年一年振り返ってとか、 なんかパルさん、ちょっと一年振り返ってこんなことをね、どうですかみたいな。なんか、こんな発言今年してましたけど、ね、どうなりましたかとかね。あれば、ぜひちょっとお便りなんかもね、いただけると嬉しいなと思っております。で、お便りのね、宛先お伝えしていきたいと思いますけどもね、お便りはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでね、お便り送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思います。という感じでございますね。テレビね、みんな結構見てんのかな、テレビ。なんだかんだ言いながら、なんだかんだ言ってるの俺だけかな。で、なんかテレビ離れとかね、よく言われてたけどね、一時期ね。なんか今そんな感じでもないのかなーって、ちょっと思ったりとかして。ドラマとかもね、みんな見てるしさ、バラエティも見てるもんね。だから時代にすげー取り残されたなーと思って、この10年俺未だに多分壇蜜さんが動いてるのをちゃんと見たことないんだよね、バラエティとかで出ててとか。本当新しい芸能人とか俳優とかわかんないからさ、だからただ時代に置いてかれたおじさんになっちゃってるからさ、今から頑張って追いつかないといけないなと思ってね。まあ、そんな感じで。まあ、テレビをね。だからこの連休は今見てますけど。まあ、見てるのがね、再放送とかになっちゃったりするんだけどさ。逃げ恥。ね。ガッキー主演のさ、逃げ恥とかさ、逃げるは恥だが役に立つ。のドラマがね、再放送しててさ、一挙放送とか言って。見てたんだけどさ、やっぱ、ガッキー可愛いなと思って。ね、おじさんがね、ガッキー可愛いなって、気持ち悪いって言うかもしんないけど、ガッキーも30超えてるわけじゃない。同じ30代だからさ、まあ言ってもね、俺が、これ10代のね、アイドルのことを見てさ、可愛いなね、まるまるちゃんとか言ってたら、ちょっと、おじさんキモいんだけどってなるけど、30代の女性に対して可愛いなっていうのはいいでしょ、別にね。っていうことでね。ガッキー可愛いななんですけどもね。ガッキー30代合ってるよね。29とかじゃないよね。30代だよね。ちょっと調べていい？ガッキー好きならちゃんとね、生年月日ぐらい覚えろって話だよね。あらガッキー、ゆいちゃん。うん。気持ち悪いな、俺が言うとな。まあいいんだけどもさ。あらガッキーゆいさん、今31歳。ね。まあまあいいじゃないですか。31歳のね、女性を、39歳の男性がね、素敵だなっていうのは、とても、なんか、悪いことではないと思いますからね。まあ、これからもね、私はガッキー可愛いと言っていきたいと思いますけどもね。まあ、そんなところでね、まあ、ちょっとテレビをね、みんな何好き？テレビ番組。リアルに。それ聞きたいな。これは絶対、見てますよとか、いうのがあったらぜひ教えてもらえるとね、俺も、時間がね、許す限りね。だ、アニメばっかり見てる場合じゃないんだよね。アニメは、そこそこにして、もっとリアルな、現実を生きる、その、なんていうの？明日、誰かと喋って、現在進行形のネタっていうかさ、そういうものを見ていかないといけないよね。アニメとかさ、見ても、もちろんいいよ。アニメすごい好きだしさ、俺はね、やっぱりこれからもアニメ見ていきたいと思ってるけど、それ以上に、だ昔のなんか学校みたいな感じ、この番組見てねえと明日友達と話できねえよとかって、そんぐらいの番組ってあるじゃない。だからそういうのはちゃんと抑えないとダメだよね。だから月曜から夜更かしとかさ、そういうのは多分みんな見てるんでしょ、ガキツカとか。それを見ないのってさ、この現代社会で生きるにあたってさ、ちょっとなんか足りてないよね、情報がね、って思うわ。ちょっとなんかそこまで言うと行き過ぎな感はするけど、なんでね、ちょっとテレビをね、多く見ていきたいなと思ってますけどもね。まあ、そんなね、ところで、ちょっとお便りもね、読んでいきましょうか。お便り、 ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、年末年始何もできないって話だけど、ここ数年ずっと年始の放送でそれ言ってるよ。年末年始は結局飲み会とギャンブルしかしなくて、他はずっと横になってスマホいじってたって。でもこれで気力が充電できたはずとか言ってるけど、まあできてないだろう。理由は簡単で、忘年会や新年会を連続して入れてるから、ある程度は金も使うから他の散財が難しくなるし、飲み会の翌日は午前中二日酔い、午後はアルコールの倦怠感でバイタリティも湧かない。酒を全否定しないけど、短期間に飲み会を入れまくってると何もできないよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと毎年言ってんだね、何もできてねって。結局ね、正月みたいなね、で終わっちゃうみたいな。まあね、あると思います。あとお酒もね、やっぱ連日飲んでると、やっぱ午前中、もう俺の場合午後までね、二日酔いになっちゃうからさ、ほんと24時間ぐらいかかんないとさ、酒抜けないからね。だからそうするとまた一日潰れちゃってみたいな、何もしないで終わっちゃうみたいな続いちゃうから、まあお酒はね、ほどほどにっていう思います。俺もなんかお酒は、お酒の場も好きだし、お酒もね、弱いなりに嫌いじゃないですけど、ただやっぱりね、飲みすぎだったりとかするとね、どうしても時間がね、どんどんどんどん過ぎ去っていってしまいますからね、まあ、ほどほどにね、楽しむ感じでね、まあ、お酒はね、たしなんでいきたいなと思っておりますけどもね。で、まあ、と言いつつもね、この年末いろいろとお酒のね、席があるはずだったんですけどね、忘年会もね、予定としては会社の忘年会1回と、あと昔の同僚、昔も昔なんだけどね、15年ぐらい前の職場の同僚とかとちょっと飲もうっていう話はあって、そういう忘年会はね、予定されてたんだけどね、まず昔の同僚との忘年会に関してはやっぱ新年にしようとなりまして、まあそれ流れましたと。で、会社の忘年会に関しては、会社の仕事納めが12月の26日だったんですけど、で26日仕事を納めして、でその後20時50分ぐらいかなから忘年会、まあみんなね、出席だから席ついて、多分21時から始めようっていう、そんな流れだったと思うんだけど、その日に限ってさ、あのお客さんの案内とかあって、まあ私事務員ではありますけどもね、あの現地行ってね、お客さん内見したりとか、そういうのはしたりするのでね。で結局その最終日何時かな、19時半に現地内見でお客さんと予定があって、でそれで現地行って、で内見して、なんだかんだ1時間ぐらいお客さんと中見たりとか話したりとかして、で終わっ、そのね、現地で終わったのが20時半とかで、そっから会社戻って、であと残ってるね、その年末というよりは月末の処理とかだよね、とかもあるからさ、各事務所ごとでね、だから月末処理とかして、そんで職場を出たのが22時半ぐらいだったのね。さすがにこっから忘年会は無理だろうってなって、で、そのね、我ら俺だけじゃないよ、残ってたのね、その事務所でね、働いてる人たち、その日出勤だった人たち全員ね、忘年会にはちょっともう参加できないねっつって、で行くのをね、やめるっていう感じで、本当はね、顔だけでもね、ちょっと出せればよかったんだけど、まあそうはならずにね、ちょっと忘年会行かないって選択肢に至りましてね、別に俺が行きたくねえとか言ったわけじゃないよね、もうそういう流れでね、行かないっていう風になりまして、結局会社の忘年会顔出すこともできずとなりましたね。だからお酒の席はね、そういう 大規模なものはね、特になくて。で、今年は、ね、このまま終わってしまうかなってところなんだけど、一応明日、12月31日にね、地元の忘年会がありまして。まあ、忘年会っていうほどの忘年会かってわかんないけどね、結局、みんな結婚してる奴らのね、集まりだから、まあ、最後年末にね、みんなでちょっと会って、まあ、ご飯でも食べようよみたいな。そんなレベルだから、ね、どっか場所をね、借りてっていうよりは、友達ん家行ってね、そんで子供たち遊びつつ、ね、おじさんたちは酒を飲みつつ、奥さんたちは、なんか奥さんたちで喋ったりとか、そんな感じで。まあ、もう長いね、付き合いだからね、その団体がね、うまいバランスでね、できるかなと思うけど。で、その、忘年会が終わったら、そのままね、地元なんで、実家に帰って、で、実家のご飯食べて、で、幼馴染みとね、久しぶりに会って、1年に1回しか最近会ってないからね、幼馴染みとね。だから会って、まあ、ゲームとか、まあ、麻雀とか、ちょっとなんかして、で、1日、まあ、その日寝ないでね、で、結局朝、パチスロ行って、並んで、打って、で、帰ってきて、で、また、実家で飯食って、じゃあ帰ります、みたいな。結局、何時間起きてるんでしょうか、みたいなね。そんな、ところに落ち着くんじゃないかなと思いますけどね。まあ、大体毎年恒例なんでね。まあ、そんな流れかなっていう。だから、まあ、忘年会らしい忘年会はね、その、12月の頭にね、一回会ったのと、一応明日、っていう感じかね。なかなかね、時間も合わなかったりとかしてね。だから新年会がちょいちょい出てくるかもしれないけどもね。まあ、飲みすぎないようにしてね、やっていきたい。やっぱり次の日潰れちゃうからね。とか、そんなことを思っておりますね。本当はね、職場のね、忘年会ね、顔出しとくべきだったなって、今、ちょっとね、思っておりますよ。さすがに入社して3ヶ月とかでさ、顔ぐらい出しなよみたいな、あるよね。その場に流されちゃったかな、少しみんなが行かないみたいになってたから、俺もじゃあみんな行かないんだったら俺も行かないかなみたいなところでね、そういう選択肢しちゃったけど、俺がいや行きましょうよ行きましょうよって強く言ったらみんな顔出したもんね、多分ね、やっちゃったなーってちょっと思ってますけどもね。まあしょうがないね、ノミニケーションが大切だって言いながらね、ノミニケーションしていかないっていうのは一番良くないね。まあ、来年からね、来年もし新年会あったらね、顔出しましょうみたいな思っておりますけども、まあ、そんなねところでございますね。で、まあ、今年でね2019年終わりで、次回の放送で2020年ということなんですけども、まあ来年の抱負っていうのもねちょっとお話ししていきたいなと思ってますけども、まあ来年の抱負はもう決まってるのよ。ちなみに、今年の抱負は再構築っていう抱負だった気がするんだよね。これまでいろんなことをやってきましたね。ラジオだって11年ね、今年やって今12年目入りましたけど、いろんなことやってきましたよ。ラジオもやってきたし、 YouTube やってきたりとか、まあ、いろんなことやってきた中で、結局今の状態のままこれからね何年やってもさ変わらないから、だから今までやってきたことを特にね、やることは変えないけども仕組みを変えるというか、このままのやり方だと、ちょっと良くないななんていうのはあったから、少しなんか入れ替えたりとかね、作り直すってところで、で再構築っていうのを掲げてね今年1年やってきましたけど、全然再構築できなかったね。例えばだからラジオとかもさ、もっとなんかマネタイズできるようにとかさ、やること変わんないよ。童貞ネットっていうラジオをやるのは変わんないんだけど、もっとお金に結びつくようなやり方、例えばブログをね解説して、でラジオやったらブログで紹介してとか、 とか、ラジオで喋ったことをね、ちょっと一つ一つ記事にしたりとか、なんかいろんなことをね、考えておりましたけどもね、ブログは作ってね、公開しましたけどもね、なかなか、で、続かず、そしてマネタイズにもなかなか繋がらずとかね、ありましたし、なんか、ね、YouTube とかもね、いろんなこと挑戦しましたけど、結局なんか、うまくいかなかったですね。頑張ってはいたんですけどもね。だ今週ね、珍しく過去にアップした動画見たのよ。釣り始めましたってやつ。面白かったね。意外と面白い動画出してんじゃんとか思って。だから、YouTube、ちょっと来年、頑張ってみるのもいいかもしんないね。もう一回。断捨離の動画もね、やったんだけどね、1ヶ月間ね。29回かな、やったんだけど。結局なんか途中で心折れちゃって。ね、止まっちゃって。断捨離動画を断捨離することになってしまいましたけどもね。また再開しようかなとかね、思ってはいたんだけど。ちょっとね、心がね、ついていかず。まだね、新しいもの出せておりませんけどもね。だからね、なんか、また断捨離動画を再開するのか、ちょっと新しい動画をね、やっていくのかって思ってるけど、まあ、釣りもね、釣り動画も、釣り自体がね、あまり行けてないからさ。でも冬はね、イカが釣れるらしいのよ。だから、ちょっとイカ釣りとかね、行ってみて、それで釣れるか釣れないかっていうところのね、釣り動画をちょっとアップしていくっていうのも一つかなと思うけど、やれてもさ、2週間に1回とかじゃん。だからね、頻繁に出せないからね。だからあとは何する？まあ、パズドラとかなっちゃうもんね。日々やってることでコンテンツとして少しね、魅力的というか、それに引きがあってみたいな、だとパズドラとかになるけど、攻略とかってね、できるわけじゃないからね。パズドラ好きなおじさんがパズドラしてるだけになっちゃうからさ、コンテンツとしてはね、どうかななんて思ったりするんで、ちょっとまた新たなね、その毎日上げられる動画みたいな感じで、断捨離動画みたいなね、毎日いけそうなネタをちょっと考えないといけないなとは思ってますけどもね。そんなんで今年はね、まあ無職の期間も長くね、1月から9月までね、9月の本当に中旬までは無職でございましたからね。その間いろんなことをしてきましたけどもね、結局、何だったんだっていうねところでございましたけどもね。まあ来年はね、頑張ってね、さらにやっていきたいなと思っております。で、来年の2020年、令和2年のね、抱負なんですけども、これはね、私39歳になった時にね、お話をしましたんで、これをまあ継続していこうかなと思ってます。抱負は、2020年の抱負、集大成ね。まあ、ここまでなんか簡潔に言ってなかった気がしますけどもね、2020年の抱負は集大成という言葉でちょっとやっていきたいなと思っております。これまでね、いろんなことをやってきましたが、まあそれはすべて準備期間でしょうと。やってきたことね、ラジオもそう、 YouTube もそう、仕事もそう、まあ恋愛はなかったですけどもね、女性、まあ出会いというかさ、そういう場に行ったりとかね、あとはお金、ギャンブル、まあ何でもそう、すべてもう来年のためにやってきたという考えのもと、すべてをね、2020年の間に、完成させるというふうにちょっと考えて、行き急ぎながらね、頑張っていきたいと思ってます。なので、今年ね、今年はまあいろいろありましたけど、来年はね、ちょっと頑張って、行きたいなと思ってます。毎年ね、頑張りたいと思ってるんだけどもね、彼女も作るよ 毎年言ってんな。毎年言ってっけど、彼女作るよ。来年こそは。39歳のうち、やっぱり40になっちゃうとさ、40になって彼女作るとか言ってるとなんか、ちょっとなんか、おい、おじさんみたいになるけどさ、39だからまだ。30代だから。ギリ、ね。ギリギリセーフというね、ことにしてもらって。とかね。あと仕事も転職しましょう。ね。いろんなことをやってきました。仕事もね。これまで。長くて3年とかしかやってこなかったけどもね。転々としてきましたけど、もう分かったでしょ。ね。ある程度、もう転々としたから、もうラストの転職。もうこの会社で骨をうずめる。で、業界はもう変えない。で、ね、職種もなんか業種ももう変えない。そういう気持ちで、最後、ちょっとやっていきたいなと思ってますんで。それが、来年、2020年。で、仕事が、ね、それで固まれば、お金もね、もう、特に、前後することもないですから。それで、ね、お金も安定するし、そしたら、彼女もね、できるし、できるしっていうし、できるしっていうか、今のこの、なんか、仕事もふわふわ、ね、収入もふわふわなんかしてる状態で、彼女作れんのっていうと、やっぱ自分に自信がない状態で彼女はできないじゃない。ね、俺でも仕事もな、うまくいってねえしな、とか、なっちゃうから。自分に自信を持つためにも、やっぱ仕事をね、一つどっしりと構えられるように、ラストの転職をね、したいと思っております。ですれば、彼女をね、作るメンタリティもね、少し出るかなって思いますし。まあもちろんね、タイミングなんで、今の段階でもね、そういう出会いがあればね、ちょっとアグレッシブに行きたいなと思ってます。今まではどうしても構えて、待ちのスタイルだったけど、もうね、いける気がするわ。攻められるというか、その、今までどうしても、壁をね、乗り越えられなかったんだよね。受けと攻めがあったとして。もう受けだったんずっと。もう受けのマックスまで行ってたけど、やっぱその一歩が踏み出せない。攻めに行けない。自分から行けないっていうね、感じだったけど。2020年、行きます。私。ね。もう、逆に、行かないと無理なんだなっていうことが、ちょっと分かったよね。ジジイになってみて。ワンチャン、あるよ。俺みたいな人間でも、積極的に行ったら。その、生理的に無理っていうんじゃなければ、じゃあちょっと試しに付き合ってみようって、いうパターンがあるんだよね、世界には。俺そういうのよく分かってないからさ、なんか、やっぱりお互いにある程度思い合ってないと、付き合えないよなって俺は、思っていたわけなんだけど、そうでもないじゃない。まあ、嫌いじゃないし、みたいな。その、生理的に受け付けないってわけでもないし、ちょっとお試しで、付き合ってみようか、みたいなのがこの世には存在するらしいからさ。だから、冗談半分でも、酔った勢いでも、何でもいいから、一歩踏み出す。っていうところから始めようかなと思って。もっと若いうちにそうしろよっていうね、話なんだけど。だから、もしかしたらね、そういうコミュニティ内でね、そういうのやっちゃうと。女性が複数いる中のコミュニティでそれをやっちゃうと、あれ、パル内藤から、試しに付き合ってみないってあんたも言われたのみたいな。あ、私も言われたみたいな。あ、私もみたいな。なってしまう可能性があるから怖いんだけどさ。でも、もう、ちょっとでも、いいなと。ね。まあ、結婚とかもね、俺は結婚とか視野入れるけど、ね、もちろんね。相手方はね、そう思ってないかもしれないけど。ちょっとでも結婚視野入るんであれば、ちょっと試しに付き合ってみないとか。今度デートして、気持ち悪いな、そんなの。ね。でも、 気持ち悪いとか言ってらんないんだよね。やってかないといけないんだよね。そのぐらい追い詰められてるというか、もうちょっと諦めちゃってるところがあんのよ。もう俺誰かと付き合ったりできないんだろうな、結婚できないんだろうなっていう意識が結構な割合で占めてて、逆に言うとそういう考えになってきたからこそ、あ、もうないんだなって、後ろはないなって思って、期待することもないなって思うと、あとは自分がもう攻めるしか手段がないんだなってちょっと思い始めてきたところなので、いい兆候かなと思うんだよね。ようやくだよ、40手前になってようやく自分から踏み出そうっていう気持ちに少しなってきているね、自分がいますけどもね。いや、ほんと受け身でもいいんだけどね、どうしてもそれは男女関係なくみんな受け身なんだよね。だからまあちょっとでもね、攻めというか自分から行こうってならない限り、なかなか恋愛には発展しないからね。冗談めいた言葉でもね、何でも言うべきだなって思うわ。そう考えるともったいないこといっぱいしたんだろうな今までね。ちょっと意識してもらって、ちょっと押したらもしかしたら付き合えてるとか、そんなことももしかしたらあったのかなって思ったりするけど、やっぱり自分がね臆病だからさ、なかなかできないもんでございますけどもね。ちょっと来年からはそういう機会があったらね、少し攻めていくというね、そういうスタイルでね臨んでいきたいなと思っております。なんで来年はね、やっぱその集大成だから、これまでは準備でしたと、こういう気づくまでの行動、気づくのが遅かったけども、ね、気づかせるための行動をこの十何年間してきましたよと、ようやく気づけた、そして来年動こうというところだからね。だから仕事もそう、恋愛もそうね。なのでちょっとラジオ的にはね、いろんなことが目まぐるしく変わるかもしれない。出会いのね、お見合いパーティーとかもね行って、なんかちょっとマインドが違う状態でね、お見合いパーティー一回行ってみたいよね。意外と変わるかもしれんよね。やっぱ受け身だからさ、今までは。だからマッチングしたらいいなーとかさ、自分から連絡先とか渡せなかったりとかもしたけど、アグレッシブに行くんだったら、ちゃんと渡すもんね、連絡先とか。で、よかったら書いてもらえませんかとか、一番にみたいな。とか言えるしさ、なんかね、いろいろできるもんね、やろうと思ったら。で、食事行った時にさ、よかったらちょっと一回ね、お付き合いというかちょっとお試しでね、またデート行ってもらえませんかみたいなさ、言えるもんね。今までそれすら言えないもんね。てかそもそも食事に行ったのも一回しかないしね。それっていつだっけ、去年？今年？今年か？いや、今年じゃないよね。働いてた気がするわ。去年なんじゃないかなって思いますけどもね。まあそんなんでね、2020年の抱負は集大成。ね。これで今年は、来年はやっていきたいと思います。いや、どうなるのかね。だから形にするに近いけどね。昔掲げたね。でもちょっとね、今回はいろんなこともうね、決断しないといけない年になってますからね、やっていきたいなと思っております。じゃあそんなね、こんななお話でございますけど、今週ちょっとね、やってきたことございますね。もちろん来年の話もいいんですよ。未来に向かってね、話していくことはとても素晴らしいことかなと思いますけどもね、今年は今年でね、一個ね、締めないといけないですから。2019年どう締めるんだって話なんだけど、やっぱ抜き納めだなって思って、何かしらどっかお店行って抜かないとダメだなと思ってさ、ちょっとね、行ってきました。 ね、行かないで終わってないです。一応、何かしらのお店に行って抜いてきました。じゃあ、どのお店に行ったのって話なんだけど、いくつか候補があってさ、で、候補1、おなくら、ね。おなくらに行って、で、まあ、女の子が目の前にいてね、俺がオナニーして、射精するというね、謎な、まあ、オナクラっていうシステムがあるんだけどさ、それまだ行ったことないから、ちょっとオナクラ行ってみるのはありだな、っていうのが一つ。あとは、ピンサロ。ピンサロも、いいなって思ってて、抜けるからさ、やっぱりさ。で、オッパブとかセクキャバになってくると、結局、おっぱいは揉めたりとか、ねえ、するけども、抜けないから。で、金額変わんないから。おっぱぶ行っても、ね。だから、まあ、ピンサロだなって。もう抜くをね、メインにしてるから、今回は。で、それと、あとは、ソープ。また、角エビグループでね、ちょっと、冬も寒いじゃない。だから、まあ、お風呂に入ってね、温まりたいなと。そして抜ければいいなと思って。だこの三つでちょっと考えていたわけ。オナクラ、ピンサロ、ソープ。で、金額的には、今言った順番で値上がりしていくんだよね。オナクラが一番安くて。で、ピンサロ、その次で、ソープとなっておりますんで。どうしようかなと思って。で、オナクラって結局、結局何なのっていうね感じするんだけどさ、ただね、なんか女性が目の前にいてね、俺がオナニーするだけっていうね、その構図謎だなって思うんだけど、でもなんだろうね、目の前に女性がいるっていう、リアルな女性がいるとやっぱいいよね。言ったらオナニーしてるだけだから、家でね、エロ動画見ながらオナニーしてんのと一緒じゃんってなるかもしんないけど、やっぱ目の前に実在する人間がね、いるっていうことってとても大切かなと思って。だからね、で、オプションをつけることによって、女の子がオナニー、じゃオプションプラスいくらかするんだけど、女の子にオナニーさせるとかもできるのよ。だからオナニーしてる、女性を見ながら俺がオナニーするみたいなね、謎の構図もあったりとかするので、そういうのはありだなーと思って。なかなか見たことないじゃん、女の子のオナニーとか目の前で。で、彼女がいたとしてもさ、彼女にさ、ちょっとオナニー見せてとかもなかなか言えないじゃん。そう考えるとちょっとありかなって思って、オナクラね、悪くないと。あとは、その、ピンサロ。ピンサロも、ちょっと二つ候補があって、一つは、過去に行ったことのあるピンサロ。池袋 PM。ね。二回行ってると思うんだけどね。このラジオでもお話ししたことあると思うんだけど。池袋の PM に、まあ、締め納めとしてね。まあ、行ったことあるから、安心して行けるかなってところもあって。それで行くのもありだし、あと一個気になっているピンサロがあって、ピンサロってさ、基本的にお店があって、で、お店の中でね、ソファー席とかがあってさ、そこでね、案内されてさ、抜きますぜみたいなのがピンサロだったりするわけだけど、そうじゃなくて、ホテルでピンサロってなんだよ。略してホテピンっていう、お店があって、池袋北口徒歩3分にあるんだって、ホテピンっていう。で、なんか何なのかっていうと、まあ、まんまなんだよね、ホテルでピンサロなの。だからホテルだとデリヘルになるじゃない、ホテヘルというかさ。それってさ、まあその行為がないだけで、それに近しい行為はするわけじゃない、スマタとかさ。だからまあ、オールオッケーだけど、本番だけが NG っていうのが、デリヘル。 だと思うんだけど、ピンサロだから、ホテルでピンサロだから、加えるまでなんだよね。だから、スマタがない、スマタがないデリヘルなのかな。でも安いのよ、値段がやっぱり。なのでちょっと面白いなと思って、だから口で抜いてくれるデリヘルみたいな、でお値段がデリヘルよりも安いと、まあ面白いんじゃないかなと思うわけで、だコスパが良いよという感じ、ちょっと気になりますせとね。だピンサロ過去にね、そうやって PM とか行ったことあるから、新しい形のピンサロ行ってみるのも面白いかななんて思って、でもう一個ね、ちょっと行きたいなって思っていたのは、角エビだよね。角エビグループ、ちょいちょい私、ね、話に出しますけど、ソープね、俺行ったことあるのって結局角エビグループ優雅っていうお店しか行ったことなくて、2回とも多分優雅なんだよね。で優雅はちょっと高いの、普通の角エビグループだと17,000円前後とかなんだよ。その入浴料とかサービス料全部込み込みでね、17,000円前後なんだけど、優雅は23,000円すんのよ。ちょっとお高いんだけど、その代わりちゃんとしたソープというか、マットプレイもしっかりしてるし、ね、あの、女の子とかもね、クオリティ高かったりとかして。だから絶対外さないのは、あの、池袋の、まあ、優雅っていうね、ところなんだけど。で、言いながら、ね、外さないのはとか言いながら、あれ外してた経験あるぞと思って。おっぱい大きいけど、なんか弾力がすごくてゴムマリみてえなおっぱいの女の子がいたぞみたいなね、そんなの思い出してしまいましたけどもね。でもマットプレイはねやっぱり良かったからね。なので、でただ優雅には行ったことあるから2回も、だから角エビグループでまた違う店舗に行ってみるとかね、すべてがすべてね角エビグループだから、あの、安心っていうわけじゃないかもしれないからね。そういうのを検証するために行ってみるとか、いいのかななんて思って。そんな候補をね、ちょっと、頭に、ね、ちょっと入れつつ。で、ちょっと友人とね、なかなか一人だと行きづらいからさ、友人と、じゃあちょっと一緒に行こうよみたいな話になってさ、じゃあその会議しようぜつって。で、池袋に集合してさ、で池袋で、ね、ちょっと早いもんですよ、昼間のね夕方ですよ、集まって夜になる前にね集まって、で飲んで、でまあ結構飲みすぎちゃったんだけどもね、そんななんかエロい店行く前にこんなに飲んじゃっていいんかなっていうぐらい飲んだんだけどさ、安かったのよビールが。なんか久しぶりにチェーン店入ったんだけどさ、そのワタミがやってるお店でさ、未来坂ってあるじゃない？で、未来坂、俺、1回は行ったことあると思うんだけど、ちょっと記憶にあんまなくて、もう一回未来坂行きたいなと思ってさ。で、入ったらさ、プレミアムモルツのさ、カオルエール、ね、があるんだけど、っていうのがあるんだけど、そのビールがさ、299円なんだよね。安いなぁと思ってさ、ビール一杯、ね、300円こんな安くていいのかしらと思って。したらね、なんか、ちょっと飲みすぎちゃってさ。会議もね、ちょっといろいろと、はかどりましてね。じゃあ、どういうお店行こうか、ね。ね、どの店行こうか、あの店行こうか、ってね、討論しまして。で、結局ですね、行き着いたところが、PM。池袋 PM に行くっていうね。一番置いてくる選択肢になってしまったんだけど、まあお金がねあんまり私もないっていうのと、友達もねまだ PM 行ったことなくてちょっと気になるっていう話があって、じゃあねお互いにいいかなと思って、俺はね、お金出費を抑えられるね、お金ないからね、で友達も、まあ、抜けるしね、で気になるっていうところで、じゃあちょっと PM 行ってみようかって言って、 って池袋東口の PM に行くわけですよ。創業昭和50年の社交場、健全、明朗、安心、お酒も飲めるニュースタイルピンクサロン PM 池袋っていうね、そんなキャッチーなねコピーがありますけどもね。でそこ行くわけですよ。で PM のいいところは、あのもうお値段がね結構もう明朗会計なわけ。なんかね、いろんなピンサロあると思うけどさ、まあ、高いのもあれば安いのもあるけども、まあ、そもそも PM は安い部類でさ、通常シートね、おさらいですよこれはね、あの過去にもね行ったことありますからお話ししてる時ありますけどもね、通常シートが、30分4000円でプラス指名料2000円6000円ですね。で指名をちゃんとすると指定のアルコールが飲み放題になりますとなっております。なのでまあ、出るのは発泡酒だったりとか、あとサワー系、サワーというかハイ、うん、ウーロンハイとか緑茶ハイとかね、そういうのが飲めたりとか、あとはコーラとかソフトドリンクとかも飲み放題でございますと。で他にもプランはあって、ゆったりシートっていうのだと40分5000円でプラス指名料2000円と。あと、ゆったりシートの中には、もう一個、ランク高いのがあって、それは、40分6000円なの。6000円で、発泡酒がなんと生ビールに変わると。しかもレディースドリンクいっぱいついてますと。だ女の子に、お酒をね振る舞えるよっていうお話で、まあ、そこまでねあのゆったりするかってわかんないんだけどもさ、でも一番安く仕上げるね、ところで通常シートであればね30分4000円で指名料2000円で、まあ、6000円で一抜きできますよというところなんで、まあお値段的にもねちょうどいいと。だってね、ソープ行ったらさ約3倍かかっちゃうわけじゃん。優雅に行ったと、優雅に行ったら約4倍かかっちゃうね。で優雅じゃないところ行っても3倍かかっちゃうわけだから、だからねまあお安く抜けるからねいいかななんて思いまして、で行くわけです。 PM で PM のまたいいところは、口でね加えてくれるんですけども、それがあの生ではなくてゴムをつけて加えてくれると。それってサービス的にどうなのって思う人いるかもしんないけど、でも病気とかねやっぱ怖いじゃないですかと。なのでそこは逆にゴムフェラの方が病気的にはねあの怖くないというのもありますから、お互いね風俗場もこのお客の方もねお互いにいいんじゃないっていうところもありますからね。なので、まあ、PM ね素晴らしいお店だなと思いながらね、で、行きまして、で友達二人で行きまして、で普通にお店入ってしたらね、初めてですかとかって言われて、いや自分は行ったこと来たことあってね、友達が初めてなんですみたいな言って、で一応一通り説明してもらえたらありがたいですっつったら、なんかいろいろ説明ねしてくれて、で今日出勤している女の子はねこの子たちですっていうのがあって、で5人ぐらい選べたのかな、今すぐ指名できる子たちはこの子たちですって言われて5人いて、で新人の子がね1人いて、であとは4人ぐらいね、その今まで普通に働いてる子たちがいるんだけど、でまあ、友人の方にね酒選んでいいよっつって選んでもらって、友人は新人の子をね指名して、じゃあ俺どうしようかなと思ってで見てたんだけど、俺結構いいなって思う子が1人いて、ショートカットのね子がいたんだけど、じゃあ俺この子にしますっつって、でお互いね、一応希望の 女王をね、選びまして。で、なんか通されるわけです。でちなみに私、ね、ピンサロ行く可能性がね、十分にあるなと思って、前の日、爪を切っております。ピンサロはね、やっぱり、女性触れるから。なんか、なんていうの。セクキャバとかオッパブとかだとさ、女性器とか触っちゃダメよとかってあるじゃない。でも、ピンサロってさ、女性器触れるのよね。おっぱいも揉めるし、女性器も触れるし。それだけに、爪が伸びてると、フロントでね、お客さんちょっと爪伸びてるから爪切ってくださいって言われるわけ。女の子傷ついちゃうから。だそれがね、私知っていたから、爪ちゃんと切ってね。で、望んでますけどもね。行く気満々じゃねえかっていうね、ところはありますけど。で、で、今回、ちょっと変えました。さっきね、通常シートだったらね、指名料込みで6000円だって言ったんだけど、友人が結構ね、ゆっくり、そういうの楽しみたいタイプだから、じゃあ俺も合わせようと思って。ね、ゆったりシート40。5000円のコースだね。5000円プラス2000円。で、7000円のコースで、今回、挑みました。何が違うのっていうと、まあ、座席が少し違うみたいな。ちょっとゆったりしてますよみたいな。普通のね、ところよりも。で、あと時間が、40分。だから10分長いですよみたいな。いう話でさ。で、通されて。あんま変わんねえな、みたいなね。席的にはあんま変わんねえなと思って。ゆったりはもしかしたら時間のことだけなのかなみたいなね。10分長いからっていうだけかなみたいなところはありましたけどもね。そんで、ね、座るや否や、ボーイの方がね、いらっしゃって、何飲まれますかつって。じゃあビールで、つって。ビールないんだけど発泡酒で、みたいなところでさ。で、ね、発泡酒運ばれてきて。飲んだら、ああ、やっぱ発泡酒だなーと思って、うん。あんま美味しくねーなーなんて思いながらもさ。で、それ飲みながらさ、女の子待って。したらね、少し待ってると5分ぐらい待ったらかな。女の子来まして。ね。で、あれ、はじめましてですかーって言われて。そうっす。多分、はじめましてですね。つって。でも最近全然来てなかったんで、つって。もう、いつぶりって言われて。いや、2年ぐらい多分来てないかもしんないっす、つって。あ、そうなんだ、つって。で、前はね、って池袋住んでたから、ね、ちょっと来れたんですけど、つって。最近はもうちょっと渋谷にね、引っ越しちゃったから、ちょっと来れなくなっちゃったんですよ、つって。そうなんだ、つって、ね。来てくれればいいのに、みたいな話になって。今日は喋れてるぞ、と思って。やっぱアルコールいっぱい入ってるからね。もう一軒目で、会議の時にね、がっつり飲んでるからさ。で、あと、入る前に、今日は、積極的に喋ろうって思ったの。前行った時、全く喋んなかったの、本当に。はい、みたいな。今日何かしてたんですかみたいな。いや、別に、みたいな。無言、みたいな。あ、じゃあ、プレイしていきますね、みたいな感じになってたからさ。よくないなと思って。今回は、もう喋るのにウェイトを置いていこうと思って。で、結構喋ってね。話も弾み。逆に向こうから、始めていきますね、みたいな。言ってくれてさ。よかったよかったと思って。このままね、喋り通して終わっちゃうところだったなと思って。危ないと思って。そんで、ただ、女の子がね、一言言うわけ。実は今日、私女の子の日で、ちょっと下 NG なんですよ。ごめんねって言われて。あ、全然いいっす、みたいな。ね。別に触れなくてもね、いいやと思ってたからさ。ね、爪切ってきてはいるけどもね。別に触りたくて爪切ってるわけじゃなくて。フロントで注意されるのが嫌だからね、つって切ったわけであって。俺は、おっぱい揉めればいいから。チューできて、おっぱい揉めて、あと抜いてくれさえすれば、俺この三拍子揃ってれば、あとは別にいらないからさ。だから全然、下触らなくてもね、俺は大丈夫です、つって。で、その、ね、 ピンサロ嬢と、ちょっとイチャイチャしながらね、中とか大丈夫ですかって言われて、あ、ぜひ、なんでもぜひだったからね、ぜひお願いしますみたいな感じで。で、ああだこうだ、ね、やりまして。で、もう、酔っ払ってっからさ、チンコふにゃふにゃなんだよね。こんなふにゃチンかな俺と思って。こんな、エロい店来てるのにね、ずっとふにゃチンで。大丈夫かななんて思いながらさ。で、ふにゃチンをちょっと消毒してもらいつつね。で、ゴムつけてもらって。こんなふにゃチンでゴムつけることあるとか思いながら。やっぱちょっと酔っ払言いすぎちゃってますかねつって。ね、全然大丈夫だよつって。言ってもらって。優しいなと思って。で、そんなんでさ。で、まあまあ、ちょっとイチャコラしてればね。それはやっぱり俺もね、立ってくるわけでさ。だから、あ、よかったよかったと。あとはいけるかいけないかだなと思いながらさ。で、まず10分15分かな ?15 分ぐらいかね。その最初のね、その指名した子がいろいろやってくれて。で、なかなか行かないわけ。一回我慢しちゃったのよ。一回行きそうかななんて思いながらも一回我慢しちゃったらさ、酔っ払ってっからさ、その後、やっぱり行きづらくなってんだよね。で、あともうちょっとしたら、呼ばれちゃうんだわ、つって、女の子がね。あともうちょっとしたら呼ばれて、他のちょっと席行かなくちゃいけなくなっちゃうから、ね、あとちょっと、少しの時間で、行けるといいね、みたいな感じだったから。わかった。ちょっと、もう行ける、ね、行けるように俺もちょっと集中するわ、つって。で、向こうも頑張ってくれて、俺も頑張って、なんとか、時間、ギリギリで、その、最初の15分ぐらいでね、行くことができてさ、あ、よかったよかった、行けた行けた、っつって。お互いに達成感みたいな。よかったね、っつって。酔っ払ってもな、大丈夫だったね、っつって。で、終わって。で、ふきふきしてもらって、じゃあ私、ちょっと他の席行ってきますね、っつって。離脱して。で、その後、一人、女の子が来るんだよね。この40分コースだと、指名した子が最初に来ます。で、2番目に、全然別のね、知らない子が来ます。で、3番目に、さらにまた全然知らない子が来ます。で、4番目に、指名した子が最後、締めてくれます、みたいな。そういうラインナップなわけ。で、2人目ね、来て。で、この子は、なんだ、黒髪の、ちょっとメンヘラっぽいなって感じはするんだけど、そんな子が来てさ。で、話しててさ。弾むんだよ、話が。話は弾むんだけど、その子にもなんかしていいんだよ、俺は。ね、ちょっと触らせてよとか、加えてよとか。全然言えるんだけど、結局喋って終わりみたいな。なって、何の話したんかな?なんか大した話してない。電話応対の話とかしてたね。電話応対でさーって、なんか聞き間違えちゃうこと多くないみたいな。わかるーみたいな。全然さーみたいな。違うことをね、違う風に聞こえたりするよね。わかるーつってみたいな話して。で、気づいたらまた10分ぐらい経っててさ、終わっちゃったと思って。で、次の子が来て。この子ちょっと太ましかったんだよね。太ましい女の子でさ。お、結構ぽっちゃりな人来たなって思ったけど、すごいいい人で。いろんなお話してさ。でも結局、その子とも何もせずに、揉むわけでも、加えてもらうわけでも、チューするわけでもなくね。終わり。で、最後、その指名した子がね、戻ってきて。で、なんか楽しんでるとか言って言われて。いや、まあ楽しんでますけど、なんか結局、で、来てくれた子とおしゃべりして終わってますけど、みたいな。そうなんだ、みたいな。わはは、みたいな。で、なんだかんだ喋って。で、時間が来て。50分経ってさ。ね、ここでね、終わりですって言われて。 あ、わかりました。まあね、いいよね。酔っ払ってる中でちゃんと一回行けてて、で、指名した子が俺結構タイプの子で、で、その子がすごいいい子で。ねえ。で、女の子ともね、その三人話してるわけでさ。まあまあ、ね、PM 安定してていいなと思って。やっぱ30分だとね、慌ただしいけどもさ、40分だと、それなりにね、いいのかなって思ったりもしたし。まあ、二人来る必要もなかったかな。どっちにしろね、何もできないわけだから、俺ぐらいになってくるとね。ちょっと加えてよとかも言えないからね。二人目の子に対してね。言えばよかったんで、多分ね。ちょっと揉ましてよとか。ね、ちょっと加えてよって。言えばよかった。言えなかったなぁ。お金払ってんのになぁって思いながら。で、そんなんで終わって。で、外出てさ。ね、で、友達待って。で、友達もね、少し経ってから出てきてさ。で、どうだったと。初 PM どうだったって聞いてさ。で、俺はね、普通に行けたけどって言ってね。どうちゃんと行けたみたいな聞いたら。いや、俺、行けなかったわ、つって。お店自体はすごい高評価でさ、やっぱセクキャバとかオッパブとかよりもさ、やっぱいいよねっつって。お金変わらないし、その中でやれることはそのセクキャバとかね、オッパブと変わらないのに、そこに抜きがついてくると。加えてくれると。ね。それはすごくいいよねって。しかも飲み放題だしっつって。で、セクキャバとかオッパブのまた悪いところというか、っていうのが、女の子がドリンクを狙ってくるんだよね。だから、金額一緒かなって思いつつも、プラスアルファかかっちゃうから、セクキャバをバブって。で、一杯1000円だったりね、1500円するからさ、女の子のドリンク。それ考えると、さらにリーズナブルだと。だから、抜くことも可能な上に、リーズナブルで、幅が広いと。だから PM は結構いいねっつって話だったんだけど、でも行けなかったと。じゃあどうしようかっつって、そうだねっつって、でも俺は行っちゃってるからなっつって、2回戦目っていうのもなかなかきついんだけどっつって、じゃあ俺一人で行ってくるよみたいな話になってきてさ。で、友達がじゃあどうしようかなっつって、ね、どこ行こうかなみたいな言ってるから。そしたら、せっかくだから、ピンサロの後、ね、もう一回ピンサロっていうのもちょっとあれじゃない。だから、じゃあソープじゃないっつって。このパッションどうやって解消するのっつったら、やっぱし、ソープしかないねっつって。で、おすすめのさ、角エビグループの優が、俺2回行ってるから。PM を2回ぐらい行ってんだ。完全になんか俺が行ってよかったルートをね、案内してる感じしますけど。じゃあ PM からの優雅じゃないっつって。じゃあちょっと一回優雅見てみようかっつって。どうするかは別にしてっつってさ、話になって。で、友人をね、優雅の前まで案内してさ、ここが優雅ですっつってね。そしたら友人が、じゃあちょっと中覗いてみるわっつって。予約とかできるかわかんないしみたいな。だから一旦中入ってみるねっつって、で、友人が中入ってったわけで、俺外で待っててさ、で、出てこないんだよね、なかなか。あれと思ったら、あ、なんかこのままもう女の子を選べたからこのまま行ってくるわっていうのが LINE で返ってきてさ、あ、そうと思って、即断即決だねと思って、じゃあ俺その間なんか腹減ったからで、飯でも食って待ってるわ、つって。で、言って。で、友人が、そのまま優雅、行ってさ。すげえなと思って。ピンサロ行って、行けなかったから、つって、そのままソープね、行くっていうやつもなかなかいないよな、なんて思いつつさ。すげえなと思って。で、ぜひマットプレイを堪能してきてください、つってね。じゃあ私はちょっと離脱します、つって。で、何しようかな、と思って。まあ、1時間ぐらいね、時間あるからさ。何しようかなと思って、まあ、腹もね、 やっぱちょっと減ってきてるわけ。一軒目です。多少食ったけど。お昼もちゃんとご飯しっかり食べてるし。で、夕方もね、居酒屋でちょっとつまんでいるわけだから。多少食ってんだけど、やっぱりなんていうの、エネルギー消費してるっていうの。ピンサロでね、一回抜いてるわけですから。だからね、ちょっとお腹空いてきたなと思って。もう一軒居酒屋でお酒飲みながら待つってのもありだななんて思いながらさ。池袋にさ、世界の山ちゃんっていうね、居酒屋さんありますけどもね。手羽先で有名なね。で、そこで、ちょっとなんか手羽先でもつまみながらね、お酒飲んで待ってようかなと思ったわけ。で、世界の山ちゃん行ったんだけどさ。すげえ混んでて。ちょっと入れなくてさ。一名だから入れっかなと思ったら入れなくてさ、そっか入れてんかと思って。で、出てきてさ。でもなんか腹減ってるわけ。やっぱり一発抜いてるから、お腹空いちゃうんだよね。結構昼もしっかりがっつり食ってたんだけど、でね、居酒屋も一軒目行ってるわけだからさ、ちょっとね、つまんでるんだけどさ、でやっぱり一発抜いてるからお腹空いてきちゃって。なんか食いてえなと思って。で、そこで、ね、今ようやく、追いつきました。ここまで、さっき、喋っていたところです。で、ここまで喋って、なんかパソコンがフリーズしていることに気づき、そんで、今ね、再開してね、ちょっとお話ししてるっていう流れなんですけどもね。本当はもうちょっとね、詳しく喋っておりましたけどもね、ちょっと端折りながら、ちょっとうまい具合編集してね、ポッドキャストではね、お送りできてるかなと思ってますけど、どうですか？大丈夫そうですかね？ポッドキャスト勢の皆さんね。まあ、そんな感じで、ね。すいませんね、本当にね、パソコン不調でね、一回再起動してからね、今日始めたんですけどもね。まあ、そんな感じでさ。で、世界の山ちゃん、食べられなくてさ、入れなくて。どうしようかなと思ったら、すぐ近くにさ、美味しいラーメン屋さんがあって。で、そこがさ、ベジポタつけ麺っていうね、ところの園児っていう名前のラーメン屋さんなんだけど。そこ、結構美味しいラーメン屋さんでさ、人気もあるんだけど。近くにあったから。腹減ったなと思って、そこ入ってさ。で、普通盛りでいいんだけどさ。でもなんか腹減りすぎちゃってなんか知んないけど。やっぱ運動後だからね。腹減って、じゃあ、特盛りだなっつって。麺2倍っつって。で、麺2倍にして、食べて、ペロッとね、行きましたね。結構腹減ってたんだなと思って。やっぱね、性欲満たされたら次食欲だみたいなところありますから。で、そんなんでさ、飯食って。で、ラーメン食った後、どうしようかなと思って。まだ時間が結構あんのよ。あと、30分ぐらい時間があって。で、やっぱり、ソープって、60分ぐらいあるじゃない、時間がさ。だから、と思って。で、ちょっとコンビニ、行こうかなと思って。なんか、美味しい、食べ物、コンビニ売ってないかなと思ってさ。で、いろんなコンビニ巡ったんだけど、なんかこれ、そんなになんか、ヒットする食べ物なくてさ。まあ、ラーメンもね、がっつり食べてっからさ、そっからさらになんか美味しいもんってなかなかないんだけどさ。で、コンビニ何軒もあったのかな？なんか知んないけど、一応コンビニ巡ることになっちゃって。自分の中で。7軒ぐらいコンビニ回って。だいたいファミリーマートかローソンなんだけどさ。ねえな、ねえな、なんて思いながらさ。で、結局、なんか一個。菓子パン買ってさ。菓子パン食って。一個。でもまだ時間があるんだよね。もう、無駄に時間があるからさ。で、どうしようかなと思って。そんで、まあ、ブラブラして。で、1時間経ったんだよね。1時間経ったから、優雅の前に行ったわけ。でも、俺が最後に送った LINE のね、投稿がさ、既読にならないわけ。あれ、まだプレイ中なのかなと思って。で、5分ぐらい優雅の前にいたんだけど、 あの、一向に既読にならないから。あれ、これプレイ時間って1時間じゃないのかなと思って。もうちょっと長いのかなとか思ってさ、外寒いからさ、ちょっと離脱しようと思って。で、離脱して、なんか、あったかい食べ物食べたいなと思って。ね、さっき食べたでしょ。ね、ラーメン、特盛り食って、菓子パンも食ってるのにまだ食うのと思って。ちょっとお腹空いちゃってと思って。それで、池袋北口の駅前にある、あの、焼き小籠包の店があって、で、なんだっけな、焼き小籠包の店の名前がですね、エイショーっていうお店があって、それ、焼き小籠包が4個入りで500円とかなのね。でさ、前から一回行ってみたいなと思ったんだけど、行ったことなくて。このタイミングしかもうねえなと思ってさ、なかなか池袋行く機会もないし、寒くてね、なんかあったかいもの食べたいなって思うタイミングもないしさ。だからそれでね、エイショー行って。で、焼き小籠包を食べてたら、友人から連絡が入って。今終わりましたみたいな。どこですかみたいな。あの、北口駅前のね、小籠包屋さんの前にいるんだけど、つってね。じゃあ合流で、つって。で、話になってさ。で、合流したわけ、友人と。したら、ね、どうでしたかと。行けましたかって聞いて。ね、無事行けましたと。ソープはどうでしたと。マットプレートがちゃんとできましたかつって。うん、できましたと。なんかもう、体もあったかい、心もあったかいです、みたいな感じでさ。なんか、結構満喫してね、もらえたみたいでさ。別に俺のソープじゃないけどさ。俺がね、いいよ、つって紹介しただけにさ。あんまりってなったら悲しいじゃない。でも、結構そのね、やっぱ優雅は、良かったというね、評価をいただきまして。なんかね、ここでも、ね、友人はピンサロの時もね、新人の子をね、指名してましたけどもね、ここでもね、友人は、ソープでも新人の子がいたらしくてね、その子をね、指名したって言って。したら、だから、ちょっと思ったそこで、新人の子だから、マットプレイとか、そんなにね、うまくないんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、そんなこともなく、3週間ぐらい前入ったとかね、いう話らしいんだけど、がっつり研修受けてマットプレイの。だから、全然マットプレイもね、良かったよっていう話でさ。じゃあね、楽しめたんであればね、良かったなと思って。で、ね、お風呂入ってさ。お風呂入ってマットプレイしてね、で、ベッド行って、で、またお風呂入って閉めるみたいな感じでさ。もう体もね、ほかほかだよっつって。じゃあ良かったっつって。そんなんで、ね、まあ、無事、ね、友人もね、ピンサロで行けなかったけども、ソープで行けてさ、よかったよかった、つって。で、そんなんで、で、時間もね、ほどほど遅くなってきたからさ、まあ、そりゃそうだよね。一軒目飲んで、その後ピンサロ行って、で、ソープ行ってんだからね、そりゃ遅くもなるわ、つって。で、そこで、じゃあ、帰ろうかっつって。ね、すっきり、お互いすっきりしたしね、これでも帰ろうかっつって。そんで、じゃあ、ね、今年もね、一年、お世話になりましたっつって。また来年っつってね。なんか、そんな会話をしながらさ、良いお年ようなんつってさ。そんで別れてさ。で、そんな感じのね、年末でございましたけどもね。まあ、いい、抜き納め。俺はピンサルで抜き納め。友人はね、ソープで抜き納めという。ね、ところでね、お互いに、まあ結構満足いくね、抜き納めになったんじゃないかなと思っておりますけどもね。やっぱ、角エビ、いいですね。今回行ってないけどもね。やっぱりなんか、行って心がね、満たされるっていうのはすごくいいことだよね。なんかその性欲だけが満たされるんではなくて、心が満たされるっていうのがやっぱり風俗店に求められるものじゃない。そこまで求めちゃいけないかもしんないけどもさ。
たから良かったなと思って、いいとこ紹介できたなと思って。次はね、新年入りましたら、姫はじめっていう言葉がございますね、世間ではね。なので姫はじめとしてね、俺はソープ行きたいなと思ってます。角エビグループのね、一番安いミス千姫とかね、ちょっと安いから。なんかね、消費税かかるっぽいんだよね。今まで1万6000円とかだったんだけど、なんかホームページ見たら1万7500円とかって書いてあって、あ、値上がりしてると思って。ちょっと実際わかんない、行ってないからわかんないけどもね、なんか値上がりしてる感があったのでね、まあ、そこもちょっとねリサーチかけて、で、年明け姫はじめ行きたいなと思ってますけどもね。ただ行くにはですよ、年始スロットで負けたらいけないわけですよ。行くわけだからね、その元旦にスロット打ちに行くっていうのがあるから、そこでゴリゴリ負けたらもう姫はじめなんて言ってらんないから。なのでちょっとね、頑張って勝たないといけない。勝ったら姫はじめもね行けますしね、角エビグループ行けますし、あとプレイステーション4、PS4 もね今安いからね、19,980 円で売ってますから、これを買うっていうのもあるじゃない。だから俺のミッションはね、年始から結構ハードル高いよね。もう絞りに絞って出ないパチスロで勝つ。しかも勝つ金額が、プレイステ3の、じゃプレイステ4の2万円。まあ、ソフト代は置いとこうよ。本体をね、まず買うってことだから。2万円と、プラス、ソープ代。1万7500円。約1万8000円。ということはだよ、まあ、約4万円勝たないといけないんだよね。4万勝つってなかなかだよ、今のスロットご時世。しかもさ、どんどんね、出る台がなくなっちゃってるからさ。こないだね、ミリオンゴッドのハーデス、もう撤去されたし、あと、バジリスクの絆もね、撤去されてしまいましたから。何で出せばいいんだって、ありますけど。ちょっとね、台選びからね、しっかりと元旦はして、4万勝ち。だから1万投資ぐらいで、3000枚ぐらい出せばいいかな。そしたらプラス2000枚で4万プラス。そこまでいければ、姫はじめも楽しめるし、PS4 も楽しめるというところなんでね、ちょっとそれを狙ってね、頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなね、ところでございました。まあ、ぜひ、皆さん、ね、もう、31日はね、なかなか、その、抜きに行けないかもしれないですけどもね、年始めね、なんか、ちょっと抜き始めというかね、っていうので、ピンサロ、いいんじゃないかなと思いますし、ね、ソープ、ね、いいんじゃないかなと思いますからね、まあ、ぜひぜひ、あんまりね、そういうお店行かないよっていう人もね、今年、ね、今年とか来年ね、令和2年はね、ちょっと行ってみてね、新しい世界をね、感じてもらうのもね、一ついいんじゃないかなと思っております。ね、もうピンサロ推奨だからね、童貞ネットはね。ぜひぜひ。やっぱ、オッパブセクキャバと違って、抜けるっていうのがいい。そして、やっぱり女の子にドリンクをね、提供しなくてもいいっていう。この二つがね、やっぱありますから、利点としてね、ピンサロは。ぜひそこでね、楽しんでいただけたらな、と思っておりますと。じゃあ、ちょっとね、お便りもいただいてますからね、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。来年の抱負いいですね。パルさんの来年の抱負でしっくりきた年は、毎年いい年な気がするので頑張ってください。女性関係のイベントで人数足りなかったらいつでも呼んでください。応援してますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。 じゃあぜひね、いやそういうパターンありってことはね、その俺がねなかなかリアルな友達でね一緒に相席屋とか行くのも難しいなってのあったりするから、そんな時はじゃあリスナーの方からぜひ一緒にね行きたいとか行ってもいいよっていう人いますかつって有志を募ってね一緒に行くとかっていうのも、ね、可能ってことだからね、ぜひその機会がありましたらねご一緒にちょっと力をね貸していただけたらなと思います。でただあれですよ、彼女がいるとか既婚者とかだとさすがにね出会いの場に行くっていうのはちょっとダメかなと思いますから、相手もねだって既婚者だと思ってるわけじゃないからね。で逆に既婚者ですって言ったら、いやあんたなんで来てんのよってなるしさ。だからまあ、彼女もね彼女を裏切ることになるからね、そういう素人との出会いの場にね、いやなんで行ってんのよになるからさ、まあ、彼女いなくて既婚者でもない人であればぜひ一緒にね見え隠れすんじゃん、そういう気持ちってさ相手にもさ。だからねちゃんとその辺はちゃんと自分も求めてますよっていうね、そんなリスナーの方とね行けたらいいななんてことをちょっと思っておりますけどもね。そんなんでぜひね女性関係のイベントねありますから、今後相席屋とかねそんな時はぜひね一緒に行っていただけたら嬉しいなと思っておりますね。今年の抱負もね結構いいじゃないですかというね、集大成っていうねところで頑張っていきたいと思いますね。ありがとうございます。でまあ、せっかく今ねちょっとその出会いの話が出たからね、そこを考えたいなと思うんだけど、実際ねじゃあ相席屋とかいいかなって思ったんだけど、じゃあ本当に俺は相席屋で女の子と出会いたいのかって言われるとそうでもないななんてちょっと思うところもあって、だからねなんかある程度自分の理想形っていうのは頭にね頭の中に作っておきつつ、でもまあうまくいかないとかっていうのはねあると思うけど、そのなんか一番いいルートというかさパターン、それすらも今頭にないから、せめてそういうのは作っておかないといけないなと思って、いや相席屋で出会うのがじゃあベストっていうと、いやそうじゃないよねみたいな、じゃあ婚活パーティーで出会うのがベストって言われるとそういうわけでもないよねみたいな、じゃあ何がベストなのって言うと、やっぱりなんか習い事じゃないけどそういう何かのコミュニティに属して定期的に会って、その上で人となりがお互い分かって、それで仲良くなり付き合うっていうのが俺の中では多分ベストなんだと思うんだよね。じゃあその出会いの場に行くっていうよりは習い事しなさいよって話かなってちょっと思ってたりはするんだよね。で一応仕事もさ休みの曜日とかはね決まってたりするから、その水曜日ね不動産屋さん休みだったりとかするから、水曜日休みだったりとか、あと土日とかもね俺はちょっと選んで休めたりするから、だから毎週この日はなんか習い事とかそういうの入れられるからさ、あと平日もねそんな遅くならない感じにね頑張ってね仕事上がればさ平日でもねどっか通ったりできるから、月1万円ぐらいでねなんか習い事をするとか、そんなのがいいんじゃないかなって思ったりするところはあります。何がいいんだろうね習い事ね。でも体動かす方がいいのかな。でも体動かしたところで日々はね健康になるからいいけど、せっかく習い事するんだったら仕事に活かせることの方がいいかなーなんて思ったりもするし、あと英語、俺英語ね怖いんだけどさ、でもさやっぱ海外旅行行くとさ 絶対英語使うじゃん。台湾旅行行っても結局日本語通じるよとかさいう話聞いたけど全然通じないし、で中国語なのって言われると中国語でもないし、結局英語だったんだよね台湾も。だからこれからどっか旅行行くにあたって台湾だけじゃないよ、他のところも行くでしょ。まあトイレがちゃんと整備されている国しか多分行かないと思うけど、その時にやっぱ英語使うから、あとこれからね日本もさいっぱい外国の方が来るじゃない、オリンピックだなんだもあるし、でその時に俺渋谷とか住んでるわけだからさ、今でもね外国の方から声かけられることはあるからさ、そんな時にさその日常会話ぐらい喋れるといいよねって思うんだよね。発音とかうんぬん関係なくさ、なんかこんな時こんな風に喋ったら通じるよみたいなのが最低限わかるといいなって思うので、なんかそういう旅行で使う会話とか日常会話ぐらいできるようになってるといいなと思うと、英会話教室に行くっていうのはありかなと思ってんだよね。でそこででも知り合う女となんか仲良くなりたいのっていうとさ、なんか海外旅行が好きです、海外旅行が趣味ですっていう女になっちゃうじゃん。金かかるなと思って。海外旅行が好きな女、そんな女と付き合うほど解消ないじゃん、俺はさ。だからそれもなーなんて思ったりするんだけどさ、だからどこで出会うのがいいんだかわかんないけどね。スポーツ。バスケット。バスケットしたいな。卓球、卓球は得意。ボーリングも得意。バスケットは得意じゃないけど好き。って考えると何がいいんだろうね。その辺、そんなに習い事でね、バスケも卓球もあんま見つけたことないからね。見つけたらそれをやるっていうのもありかもしんないね。ただただジムでね、汗を流すっていうのも、あんまり性に合ってないというか。だし、ジムに行っても、その周りの人と接点を持てるかって言うと持てないので、やっぱ、ちょっと、スポーツ、種目の決まってるスポーツとかで、ね、やりたいね。3-on-3 とか。の教室とかあったら行きたいね。うん、それいいかもしんないね。ちょっとバスケか、卓球か、ボーリングの教室に行く。っていうのは一つ、ありかな。そこで知り合って、仲良くなってみたいな。ありだな。ちょっと来年はそういう活動もね、していきたいなと思っております。ね、せっかくね、そうやって、今、ね、そういうことを考えたわけだからね。ラジオ終わったらね、早速ちょっと調べてね、来年頭からね、ちょっといけないかなつってね、調べたいと思います。せっかく東京にいるんだからね、その地方だとそういうのなかなかないよとかっていうね、地域もあるかもしんないけど、東京だったらそんなのいくらでもあるはずだからね、調べたらね、どんどん参加していってね、うん、毎週のようにちょっと習い事して、ちょっとワクワクしたいよね。明日は何曜日だからみたいな、バスケットの日だみたいな、ワクワクみたいな。でそれ自体も楽しいし、体も動かして健康になるし、もしかしたら出会いもあるかもしれないしと。でそれやりながら週末は出会い系のねイベントに行ったりとかしてみたいな。そんな生活ね、2020年はね、送っていけるんじゃないかなと思っておりますと。じゃあ、あとね、お便りいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームタカさん。パルさんこんばんは。かなりお久しぶりのメッセージになってしまいました。でも毎回聞いていましたよ。髪も復活ですね。ふさふさじゃないですか。そして来年2020年、オフ会の予定などはありそうですかね。あったら嬉しいな。では、放送頑張ってっていうね、 お便りいただきました。ありがとうございます。ね、お久しぶりのお便りでね、ありがとうございます。髪の毛もね、ふさふさになってるように見えるでしょ。なってないんですよ。たまたま今日ね、昼間 YouTube ライブでね、ちょっと放送しておりました。パズドラ配信ねしてたんだけども、そこを見る限りだとね、結構ふさふさしてる感じね、持たれたかと思うんですけど、そんなことはないんですよ。やっぱスカスカなんですよね。で、結局ミノキシジルのね、スプレーみたいなのはね、日々できてなくて、結局何ですか、もう一個の飲み薬だけを続けてはいます。フィンペシアのね、飲み薬かな、だけは続けているんだけど、ミノキシジルの方のスプレーはできてないんで、それもね、ちょっと来年はしっかりとしていきたいなと思っておりますけどもね。まあ一応悪くはなってないかなと思う、維持できてるのかなと思いますんでね、これからも髪の毛はね、ちょっと気をつけてね、行きたいと思っておりますけどもね。で、オフ会2020年ね、ありますかって話なんだけど、ぜひね、2020年オフ会一回したいですね。一回とは言わず、月一で。そんなできないけどもね。でもなんか、春までに一回、いやでもちょっと忙しいか、仕事が。繁忙期でね、パタパタしちゃってるかもしれないんで、わかりませんけど、2020年は一回やりましょう。ね。少なくとも一回。もしかしたら年末とかなっちゃうかもしれないけど、できれば早い段階で一回できたらなぁと思ってます。ね、ぜひぜひ、その時はね、来ていただけたら嬉しいなというところでね。まあなんか、そんなね、パル内藤になんか意見を申したいみたいな人たちの集まりではなくね、アンチの集まりではなく、ある程度ね、パルさん結構俺好きだよみたいな、ね、毎週楽しみにラジオ聞いてるよみたいな、いう人たちでね、集まってね、お話できたらいいなと思ってます。俺あんま喋んないからね、オフ会の時ね。だから、まあ、リスナー間の交流の場みたいになるかもしれないですけどもね。ぜひぜひ、来てもらえるとね、嬉しいなと思っております。そんなところで、他もね、お便りいただいてますよ。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。今年も気がつけば、あと数日になってしまいましたね。僕は今年も彼女ができないまま終わりそうです。ED も未だに治らず。もう童貞の心に戻りつつあります。パルさんは39歳になっていろいろと目標を立てていましたが、すべて達成できると良いですね。陰ながら応援しております。話変わりますが、自分の勤めている会社が北陸に店舗を出店し始め、その流れで福井あたりに移動になる可能性が少なからず出てきました。移動したくない。できるならこのまま愛知に残りたい。パルさんはもし今の会社で県外に移動しろと言われたら移動しますか、それとも仕事辞めますか、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。仕事辞めます。辞めたがってるからね、そもそも俺がね。だから辞めるって選択肢になっちゃうけど、ただ辞めたいと思ってない会社でね、予期せぬ移動でちょっと場所が変わるっていう時どうするかって話だよね。だそれこそ俺が39歳、ラストの転職をしたとして、で、そうしたにもかかわらず、勤務先が、例えばね、都内じゃなくて、ちょっと違う、それこそなんか関西の方とか、なってしまったらとかね、考えた時には、悩むけどね。ただ俺に至っては、次のところでラストだと思ってるから、そこで移動だって言われたら、まあ、できる限りね、そういう移動ない会社は選ぶつもりではあるけど、わかんないもんね。なんか、関西の方で、これまでずっと都内にしか、そういう営業所なかったけど、 や、これから関西進出していくんだけど、パル内藤くん関西ちょっと行ってもらえないかって言われたら、わかりました。自分で、ね、力になれるんだったら、つって。ちなみに戻ってくることできますかみたいな。聞くけどね、3年はいてもらうかなみたいな。とか、そういう、制限があったら行くね。ただ、制限なく、いや、ずっとそっち側にいてもらうことになるよって言われたら、いや、ちょっときついっすねって、なっちゃう。かな。やっぱり、なんだかんだ、関東で生まれ育ちの人間だからさ、で、実家も関東だし、って思うと、で、友達もやっぱり関東多いし、そうだね。なかなか、こっち離れらんないかな。っていうのが正直なところ。なので、辞めるか辞めないかで言ったら、辞めるっていう選択肢ではないけど、ちょっと拒否はするよね。移動って言われた時に。年数、何年って決まってるんだったら行く。でも、そういうの決まってないんだったら、ごねる。いや、ちょっとつって。で、それがダメだった場合は、どうすんだろうね。まあ、なんぞこれさんが、この会社で最後って、転職するっていう気がないんだったらね。移動っていうのは選択肢として、十分にあると思うけど。転職してもいいかなって。まだね、そんな年でもないからとか。で、考えがあるんだったら、転職っていう可能性、ちょっと模索してもね、いいんじゃないかなって。そういう時期に、ね、来たんじゃないかなっていうね。そういうなんかタイミングが、ちょっとそういう、なんだろうね。また神のね、神様の、そういう、なんだろうね。あるじゃん、タイミングって。このタイミングでこの話来たかみたいな。ということはみたいな。そういう感じなんじゃないかなーってね、思ったりしますけどもね。どうなんでしょうか。じゃあ、あとね、他にもいただいてます。お便りをね、読んでいきたいと思います。お便り。ラジオネーム、ラジオネームがない。匿名希望さんにさせていただきます。パルさんこんばんは。ツイッターで助手席に乗っているだけの仕事と、つぶやかれていましたが、ありますよ。タンクローリーの助手席に乗っているだけの仕事が山ほどあります。これはガソリンなどの危険物の運搬時は、通常の大型免許だけではダメで、必ず危険物取扱者オツ4の資格を持った人が立ち会わなければならないという法律で、決まっているからです。この資格さえあれば、横に乗っているだけではなく、セルフのガソリンスタンドでガラスの向こう側から椅子に座ったまま給油ポンプのロックを解除する仕事にもありつけますので、パルさんにはもってこいかもと思います。ぜひご検討くださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そう、今週ね、ちょっとツイッターでね、つぶやいたのよ。助手席で座っているだけの仕事つって。で、これはたまたま配達の人、宅配便のさ、配達の人がトラックのね、助手席に座ってたのね。おじいちゃんだかおばさんだかが。だから、ああ、宅配のね、人もさ、結局路駐して宅配しちゃ中勤切られちゃうから、だから誰かしらね、乗せてないといけないのかなと思って。で、別におじさんとかおばさんとかさ、そういう荷物のね、配達の手伝いとかしてるわけじゃなくて、ただただ座ってるだけっぽいんだよなーって感じしたから、そういう仕事あんのかなと思ってね、ふとつぶやいたんですけどもね。もうそれ以上に、このガソリンのその危険物の運搬のやつでお強持ってればね、そういう仕事にもありつけるっていう、なんかさらなる情報をね、こうやっていただきまして、ありだね。ただ思ったのは、私、車酔いするのよね。車酔いするから、 もう毎日、でも酔い止め飲めばいいもんね。薬飲んでまでする仕事って思ったりするけど。でも、ね。やっぱり誰かしらがやらないといけない仕事で。で、まあ、乗ってるだけ。まあ、オツヨンとか持っててね、資格持ってるから乗ってますよだったらさ、それは絶対必要な仕事だからさ、あれなんだけど。宅配のね、何の資格もいらないやつ。ただただ、乗っててくださいみたいな。駐禁切られちゃうんで乗っててくださいみたいな。仕事とかってどうなんだろうなと思ったりするけど。でも、結局ね、どんな仕事も務まらないんであればさ、そういう仕事するしかないもんね。ってちょっと思ったりしますけどもね。どうなんでしょうか。ねえ、まあちょっとオツヨン取ってみるっていうのも、今後のね、私、ちょっとどんな仕事にありつくかもわかりませんけどもね。一つのね、選択肢になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ね、いろんな情報をいただきまして。じゃそんな感じでございましてね。あとは今週ちょっとお話ししたいことをね、お話ししていきましょうか。ねえ、なんか今日はトラブル続きでね、ちょっとどういうラジオでね、再編成するのかね、ちょっとドキドキしながらね、おしゃべりしておりますけどもね。今週はですね、クリスマスイブ、そしてクリスマスがございましたね。12月の24、25と。なんか、チキン食べたいななんて思っていたんだけどさ。で、せっかくだから、ケンタッキーとかね、食べたいななんて思ったんだけどさ。24日、結局、コンビニのチキンで終わってしまいました。ローソンかな?ローソン、いや、違う。ファミリーマート。ファミリーマートで、ファミチキと、なんかその骨付きのチキンを2つ買って、さらに、セブンイレブンで7チキと、なんか骨付きのチキン買ってみたいな。チキンまみれにして、コンビニをね、堪能しましたけど、もう途中から気持ち悪くなっちゃってね。これはダメだって感じになりましたが、やっぱり、ケンタッキー食べたいななんて思って。次の日の、普通のクリスマスの日ね、25日。仕事終わってから、ケンタッキー行ったんですわ。そしたら超並んでる。超並んでるし、頼めるチキンもさ、単品で売ってないのよ。もうセットでしか売ってなくてさ、そりゃそうだよね。そんな、なんか、お一人の人にさ、一本二本売ったってさ、お金にならないからさ、稼ぎ時なんだからね。セットにして売るしかねえってなってるわけで、一番安いセットで980円ぐらいかな。の、オリジナルチキンセットみたいになって。で、チキンが、3本、4本と、ドリンクと、ポテトがついてんのかな?で、980円だか、1280円だか、そんぐらいよ、するのよ。結構すんなーとか思いつつ、あと、ポテトとか飲み物とかいらねえんだよなと思って。どうすっかなと。チキンを2本ぐらい食いたいだけなんだよなと思って。で、結局断念して、うん、違うなっつって。ケンタッキーじゃねえなと思って。で、結局帰りに、前日には寄らなかった、ローソンによって、L チキ買って。で、いやもう、二日間コンビニだし、もうセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン制覇したし、これ、どうなのかなと思って。で、そんな時にちょうど、ウーバーイーツで、750円引きクーポンが来ててさ、これなんかうまく使ってチキン食えねえかなと思っていろいろ調べてたら、モスバーガーが配達してくれますよみたいなのあって、そこでモスチキンとチキンナゲットをウーバーイーツで頼みましてね。なんで2日目はローソン L チキとウーバーイーツでモスチキン、チキンナゲット、これ食べまして、クリスマスイブ、クリスマスでチキンどんだけ食ったんだっていうぐらい食ってさ、近年稀に見るチキン日和だぞっていうぐらいね、食べましてね。そんなクリスマスでした。あと何もない。お姉ちゃんのいる店でね、なん かサンタコスをね堪能したとかもなく、ただ渋谷の道玄坂をね、その道玄坂にケンタッキーあるからそこに向かって駅から歩いてる時に客引きのお姉ちゃんね、ガールズバーやってますどうですかっていうお姉ちゃんたちがみんな、サンタの格好してたから、そこでちょっと見たぐらい雰囲気は味わえたかなっていうところで、本当はねガールズバーとか行ってね、ちょっとお姉ちゃんをね見れたらよかったんですけどもね、その度胸もなく、仕事帰りだしね、なんとも言えないねっつってね、で結局チキン食って終わってしまいましたとさっていうね感じでした。来年はねちょっと気合い入れて、何かしらピンサロでも何でもお姉ちゃんがいるお店でねちょっと頑張りたいなと思っております。何かしら何でもいいんでね、ガールズバーでもピンサロでもソープでもね、クリスマスイブ、それがクリスマス、どっちかね行きたいなと思っております。まあ、もちろんね、その時に彼女がいたらね、行けませんから。まあ、彼女いなかったらって話になりますから。まあ、彼女がいたら、彼女にしてもらう。ね。サンタのコスチュームを着てもらうっていうね。そういうプレイに走るかなと思いますけどもね。それが一番ね、ベストな形だと思いますから。でも、どうなんだろうね。これから彼女できるっつって、じゃあ何歳の彼女できんのって話じゃない。二個下ぐらいじゃん。できたとして。37歳ぐらいの彼女でしょ ?37 歳の彼女が、サンタコスしてくれっかな。もう私おばさんだよ、つって。恥ずかしくてできないよってなっちゃうよね。いや、関係ないんです。夢なんです。で、ちょっとしてもらえませんか、つって。で、してもらうっていうのが一番かな。もうね、10個してても29だもんね。29とかすごい若者だけど、俺の中ではさ。でもね、もう30間近のさ、アラサーじゃない。もうコスプレとかしてくんないだろうね。悲しい。ね、若者なのにしてくんないって悲しいみたいなところございますけどもね。そんなクリスマスを過ごしましたとさ、っていうね、お話。で、あとね、そのウーバーイーツ、750円引きクーポンがね、2回使えるってあったんで、もう1回はね、昨日かな、使いまして。前に台湾でさ、飲んだタピオカミルクのお店、ジェンジュダンの、お店でもね、ウーバーイーツやってたから、久しぶりにジェンジュダンの、タピオカミルク飲みたいなと思って注文しまして、タピオカ増しで甘さ増しでホットにしてね頼んでさ飲みましたけどもね、美味しかったね、久しぶりのジェンジュダン、やっぱタピオカが違うねって思う。なんだろうね、他のお店のタピオカだと結構芯が残ってる感じするんだけど、ジェンジュダンは芯が残ってないタピオカでさ、うまーく似てるのかな。あと黒糖の味もねちょうどよくて、私すごいね美味しいなと思いながらね、タピオカミルクをね、堪能できましたんでね、まあ今後も飲むのであればね、ジェンジュダン一択かなってね思ったりしますけどもね、まあそんなんでね、ちょっとウーバーイーツ自分はねもう配達員はしておりませんけどもね。まあ、これから。まあまあ、こういうちょいちょい750円引きクーポンがね、届くんだよね。だからね、ちょっとうまく使ってね、そういうお得なクーポン来た時はね、また、ウーバーイーツをね、頼みたいななんてね、そんな風に思っておりますと。
童貞ネットアットウェブラジ。それではね、お時間ほどどきましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、 今日喋れなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけどもね。いやー、今日はね、いろいろと準備してたんですけどもね、ネタの方もね、ピンサロとかね。でもなんか、トラブルがね、マシントラブルのせいでね、ちょっとふわふわしたね、お話になってしまったところもあるかなと思ってね、大変申し訳なく思っております。うまくね、ポッドキャスト版ではね、そんなことをあんまり気づかせないようにね、音源をつないでね、作れたらなと思ってはいるんですけどもね、一応ここまでで2回パソコンがね、フリーズしまして、それで、録音がちゃんとできておりませんでした。それをね、なんとか YouTube で残ってる音源と iPhone で一応ね、録音してる音源とうまく混ぜ合わせて、で、そこに BGM を乗せたりなんかして、なんとか多分今ね、ここまでね、皆さん聞けてるんじゃないかなと思いますからね。なかなか途中でね、パソコン再起動してからね、少し話を戻りながらね、トークしたりと、ちょっとテンション保つのもね、難しい中、今日はね、2時間お送りしております。じゃあちょっとね、そんな言い訳はいいんですよと。ね、面白い話しろやって話なんでね。今週あった面白い話、他にあるかなっていうところなんですが。そうね、他はですね、今週あったお話としては、なんか最近、サンデーマガジン、ヤングジャンプね、私毎週読んでるんだけど、結構さ、昔から立ち読みとかで済ましちゃってたりするわけ。全部を見てるわけじゃないからさ、いくつかね、作品追って読んでたりするぐらいだから、立ち読みで済ます時も多々あったんですけども、最近、立ち読みするのが辛くなってきちゃって。なんか、一個ぐらいの作品だったら立ち読みでいいかなと思うけどさ、3作品、4作品とか、下手したら5作品ぐらい読むとなるとさ、そこそこ時間かかるじゃない。いや、それ立ち読みもう辛いなと思って。で、最近よく、買ってますよ。さすがに買ってますよ。あまりエンタメコンテンツにお金払わなかった俺も、最近買ってますね、本をね。雑誌を。まあ、Kindle で買ったりとかもするし、実際ね、本で雑誌として買ったりもしますし。なかなかね、昔は全然いけたんだけどね、なんかいけなくなってきました。まあ、そんなね、最近ですっていうね、話なんだけど、これも年なのかな？年のせいかどうか全然わかんないけどね、なんかしんどくなってきたね、急に。全然昔しんどくなかったんだけどね、っていう話。で、あと今週ですね、ゲーム買いました。久しぶりにゲーム買ったんだけどさ、なんかゲームしたいなと思って、ワクワクしたいなってちょっと思って毎日。で、ゲームしてた頃って少しワクワクするじゃない。仕事終わったらあのゲームするんだとかさ、学校終わったらあのゲームするんだとかさ、そういうのが欲しいなと思って。で、任天堂スイッチでさ、なんか面白いゲームないかななんて思って調べてたの。したらいくつかあったんだよね。ちょうどあの脳トレが発売されたりとか、あといろいろ見てたらパワープロが 48% オフだったりとか、あと俺がね、この1年ぐらいスイッチでソフトチェックしてなかったからかもしんないけど、スマホでね、結構人気のあるゲームでさ、荒野行動ってあるじゃん。あれも、スイッチで配信してたりとか、あとはね、キャッスルバニアっていう、そのなんか、悪魔城ドラキュラみたいなやつ。横スクロールの、なんか、お城を探索していくみたいなやつで、キャッスルバニアっていう、やつがあるんだけど、それが配信されててさ、ああ、これやってねえからやっときたいなとかって思ったりとか、いろいろあったんだけど、結局、どれを買ったかっていうと、ドラゴンクエスト3買いました。 これドラクエって、そんなにクリアしてなくて、今まで。触ったことあるのは、ドラクエ1と2と、で、5はクリアして、6は、なんか、最初だけちょっとだけ触って、で、7やってないでしょ?で、8はクリアしたんだよね。8面白かったね。で、9もクリアして、DS かな ?Nintendo DS でクリアして、で、そっからやってないんだよね。ぐらいのドラクエなの。まあ、FF 派だっていう話でもあるんだけど、ドラクエそんなしてなくて、で、ドラクエ3ってさ、やっぱみんな名作名作って言うじゃん、ドラクエファンはさ。で、その頃俺は、リアルタイムだとね、すごい盛り上がってたけど、友達がやってて、俺は特にドラクエ3やったことなくてさ。で、それでここまで来ちゃったんだよね。そしたらさ、ニンテンドースイッチでさ、ドラクエ3の配信がされてて。しかも定価が1650円なんだけど、ちょうど 20% オフで1320円で売ってるわけよ。だこの冬休みにドラクエ3ちょっとやってクリアするってのもありだなと思って。で買ってさ、俺もドラクエ3デビューだと思ってやったんだけどさ、ちょっとしんどい。まだレベルがね12とかなんだけど、やっぱレベル上げとかしないとさ進めないわけよ。それがもうしんどくて、ねえ、なんかそもそも元々は好きだったよゲームね。だけどどんどんやらなくなってって、でやらなくなってった理由って結局なんか面倒くさいなっていう気持ち、ゲーム少し面倒くさいなって思い始めちゃったところがあるわけだよね。でその中の多分結構主たるものとしてレベル上げとかそういうのも面倒くさいなって思いになってきちゃって離脱してるのもあると思うんだけど、でもそれをさ、やっぱやんないと進められないからさ、だからレベル上げとかしてレベル12になったんだけどさ、いや全然進まないなと思って、でこのドラクエ3にあと俺何十時間費やすんだと思って、30時間ぐらいかかるでしょクリアには、昔のゲームとはいえさ、3時間ぐらいやったんだけどね、3、4時間やってると思うんだよ。でもあと25時間ぐらいやるんでしょと思って、ドラクエ2と思って、そんなに時間割くと思って。でも今日ちょっと喋ったけどさ、テレビをね見ようっていうことを考えてるわけよ今ね。その来年はテレビをもっとね見ようっていう、これまでねちょっと見てなかった分ね、取り返すようにちょっとむさぶるようにねテレビ見ようと。ということはテレビ見ながらで、バラエティなんてねがっつりなんか真剣にさ、なんかテレビの前に座ってさ凝視して見るってわけじゃないからさ、ながら見だったりするわけじゃない。だからドラクエでレベル上げしながらバラエティ番組見るとか、なんか昔だね、昔の感じすごい戻ってくる感じするけど、だからそんなんでもいいのかなと思うと、ドラクエちょっとねここから20時間30時間やるのかとは思ったけど、テレビ見ながらだったらできる気するよね。せっかくなんでちょっとドラクエ3ねもうちょっとやってみようかなと、一回断念しようと思ったんだけどね、もうちょっと頑張ろうかなってちょっと今は思っておりますよと感じでございます。まあね、あの頃だからドラクエ3めっちゃ面白かったってのあると思うけど、やっぱ今のね時代でねやるってなると結構しんどいってのはね正直あるんじゃないかなって思いますけどもね、どうなんでしょうかね。ゲームファンの人からねぜひご意見はいただきたいなと思っておりますけども、じゃああとはね、他に今週のお話、お部屋の模様替えをしました。まあ、年末の大掃除もね、含めちょっと部屋片付けまして、でベッドの位置とかをね昔に戻した。 引っ越ししたばかりのね、配置に戻しましてね。一旦ね、この前、もうどうせ誰も遊び来ないからと思って。一人暮らしがすごいしやすい、お一人様用のね、配置にちょっと一回したんだけど、あんま良くないなと思って。結局、人呼ぼうと思った時も呼べないし、なんか日々の生活もなんか堕落していくから、ちょっとね、部屋の配置を変えてね、まあタイミング合えば人呼べるぐらいのね、ところで。だから昔、家にデリヘルジョを呼んだ頃の配置に変えた。戻した感じ。で、そんなんなんでね。で、その時よりも、荷物多くなってて。テーブルが一個増えてるのと、あと照明機材が二つでかいのがね、増えてたんだけど。それをなんとかね、ちょっと配置をうまく組み合わせて。少しは、部屋がね、広く使えるようになったかなと思うんで。ただね、なんか一個、電動チャリがね、折りたたみ電動チャリがね、部屋の中にあんだけど、一回も乗ってないんだよね。実家からね、持ってきたチャリなんだけど、ウーバーイーツするために。でも結局、持って帰ってきた後に一回もウーバーイーツせずにね、ずっと置きっぱなしってところあるんで、これが少し邪魔だなっていうね、ところなんでね、ちょっとタイミング見て実家にね、電動チャリの方はお返ししようかななんてね、ちょっと思っておりますけどもね。もしくは仕事を辞めて、ウーバーイーツで生活していくためにね、電動チャリ使うとか、あるかもしれませんけどもね、どうなんでしょうか。ちょっと部屋をね、圧迫しすぎてるところあるからね、この冬、まあ明日はさすがにね、実家の方帰るけどもさ、さすがにチャリで帰るほどね、パワーはないから、今度、ちょっと休みの日にでもね、冬寒いけどもね、電動チャリ乗ってね、実家帰って、置いて帰ってくるっていうのは一つありかなとは思っておりますけどもね。まあそんなところ。で、あとはね、今週のお話で、まあなんか正月ね、することないななんて思って、したら、リスナーの方がね、料理とかするのどうって言われて。久しぶりにじゃあ料理してみっかなと思って、まあ、料理ってほどのものではないんだけども、鍋。本当に白菜と椎茸と、あと、ガンモとか、厚揚げとかちょっと入れて、で、寄せ鍋の素を入れて、ただただ、煮たっていうね、ところだったんだけど。まあまあ、美味しくね、久しぶりに野菜を多めにね、取れて、万能だよね。やっぱ白菜とかさ、椎茸とか体にいいし。そんなんで鍋料理を作ったりとかしてね。だからまあちょっと今後も冬、せっかく冬でさ、あったかいものが美味しく食べられる時期だからさ。夏だとね、やっぱ暑いものそんな食べたくないじゃない。だから、ちょっとね、そういう温かいものをね、自分で作って、食べるっていうのをね、たまにはね、休みの日とかするのはね、まあいいもんだなって思ったんで。今度あれだな、煮込みラーメン食べたいな。あるもんね、煮込みラーメン。ちょっと野菜たっぷり入れてね、煮込みラーメンしてみるのもありかな。まあそんなね、ちょっと温まるスープ系のね、食事を、今後もね、冬は作っていけたらなと思っておりますよと。で、あと今週のお話ですが、スロットに一回行っちゃいまして。スロット行っちゃったんだよね。打つ気なかったんだけど。打つ気なかったんだけど行っちゃって。ガレイゼロの台が空いてれば打ちたいなと思って行ったんだけど、空いてなくて。帰りゃいいんだけど。帰れなくて。で、エウレカセブンの寝台が、稼働してたの。あ、もう出たんだ、って、エウレカ3。寝台だからいいかなと思って。で、ルール的にも、古いの打つのはもうなしにしようと。でも寝台だったら、打ちたかったやつだったら打てばいいかな。っていうちょっとルールがね、一個あったから。じゃあ、エウレカ3だったらいいかなと思って。座ったんだけど。あれよ、あれよと飲まれていって、マイナス32,000円になるの。いや、もう、 ダメだよと思って。金ないっつってんのに、何ギャンブルやってんのと思って。3万2千円とかもうやばいよと思って。キャッシングとかしてんだよと思って。いや、まずいよと思って。さ、そっから少し出て。マイナス1万2千円までで戻してさ。あーもうこれでいい、これでいいと思って。やめよう、やめようっつって。で、やめて。で、だから1000枚ぐらい出たんで、そっからね。1000枚ちょっと。で、なんとかマイナス1万2000円というね、致命傷で終わるという。ね、もう、3万2000円も致命傷だけどさ、1万2000円も十分致命傷だからね、今の俺にとってはね。で、そんな中、元旦にね、またスロット行くっていう。でも元旦スロット行ったらもう終わりかな。終わりというか、ちょっと一回控える。毎回言ってるけどね。毎回もうスロットは控えるって言うけど。リアルに。もう、ちょっと、お金を貯めるとか、そういうことを考えなくちゃいけないタイミングだし、そもそも借金返せよってね、話あるんで、この一旦元旦でね、区切りつけようかなと思ってます。できる限り行かないで済むようにね。でも、無理なんだろうなって思ってる自分もいるんだよね。もう依存症だからさ、だから、できる限り行かないようにするっていう意識。で、その代わり、なんか他に楽しいことすればいいんだよね。休みの日特にすることなくて、面白いこともないからスロット行くわけであって、休みの日に、それこそさっき言ってたような、バスケとか卓球とかボーリングとかの習い事、するみたいな、ことすれば、スロット行く時間ないんだから。でね、他の日は、なんか釣り行ったりとかさ、するわけじゃん。リアルが充実して人と関わることしてれば、スロットなんてしないんだよね。正直。でも、やっぱそうではないとね、スロットしちゃうってのはありますから。そこはね、気をつけていきたいなと思っておりますと。なんで、まあ、次のね、まあ1ヶ月ぐらい我慢できるから俺もスロット。だから、1月1日にスロット行って、で、1月中に何かしら習い事を確定させて、2月からね、そういうの行くってなれば、スロットしないでね、済むんじゃないかなと思うから。まあそういう、ね、月1万円ぐらいで習い事できるんだったらね、スロット1回行ったら1万円とかね、すぐなくなっちゃうんだから。3万ぐらいなくなっちゃうんだからね。そう考えたら安上がりみたいな。3万なくなるんだもんね。3万あったらさ、ソープ1回行ってさ、習い事をね、1ヶ月行けちゃうわけだからね。そう考えたらね、安いもんですよ。ね。なのって。まあ、そんなことをね、ちょっと1月はね、いろいろと調べてね、ちょっと行きたいなと思っておりますと。そんな感じかな。ね。じゃあ、今日は、なんかいろいろとトラブル続きだったからね、この辺で終わりにしたいと思いますけどもね、一応ね、来週はですね、1月の6日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。新年一発目ですね、2020年、令和2年ということでね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、よかったらちょっと新年もね、引き続きね、聞いていただけたらと思います。私、仕事始めがね、4日からなんで、4日仕事行って、5日は休みなのかな ?5 日休みで、で、6日仕事で、で、仕事終わって、放送となっておりますんで、もしかしたらね、年明け早々なんでバタバタしてるかもしれないんでね、放送時間、普通に22時からできるようにね、頑張りますけどもね、ちょっと遅れちゃったらね、申し訳ないっていうところでね、その時はちょっとツイッターなんかでね、告知させていただきますので、ちょっとチェックね、していただけたらありがたいな、というところでございます。じゃあそんなわけでね、本当に、2019年もね、本当に最後までね、こうやって聞いていただきましてありがとうございます。まあ、なかなか不甲斐ない、ね、一年でございましたけどもね、無職から始まり、まあ、なんとかね、就職もしましたけど、どうなんだろうかと思いながらね、3ヶ月間ね、頑張ってきましたが、 まあ、来年ね、転職するぞなんて言い始めちゃってますからね。もう、この2019年は本当に、よくわかんない年ではございましたけどもね、楽しく、一応無職のね、期間はね、過ごすことできたかなと思ってますから。まあまあ悪くなかったんじゃないかなとは思いますけどもね。一応ね、仕事してるっていうね、ところでね、今はね。これが、無職のままね、年越すってなるとね、結構しんどいものございますけども、なんだかんだで一応ね、仕事をしてる状態でね、年越せるっていうのは、それだけでもね、ありがてえことだな、ということで、まあ、来年もね、特に無職の期間はね、今度作らずにね、転職できるように、頑張っていきたいと思いますし、彼女もね、作って、で、ちょっと30代最後、ね、頑張っていきたいなと思っておりますんでね、これからもね、温かい目で見守っていただけたらと思っております。じゃあそんなわけで、ね、今日どうなったんだろうな、本当に、終わり良ければ全て良しというね、言葉ありますけども、終わりがね、11年まるまるラジオね、こうやってやってきましたけど、ほんと稀に見るトラブル続きでね、この放送。ちょっとどうなるかわかんないですけどもね。まあでも最後にね、こういうなんか役落とし的なところありますから、今年の悪いものすべて出したなっていう感じしますからね。2020年はね、ちょっと飛躍の年ということでね。一応抱負としては、集大成というね、のを掲げて、一年ね、頑張っていきたいと思いますんでね。まあ、ちょっと、私の今後もね、見守っていただけたらと思います。じゃあ、そんなわけでね、今日も長いお時間ね、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来年、お会いいたしましょう。さようなら。